と高く崇められ永遠の住まいに住む、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。それでは お立ちください。3秒下げましょう。賛美歌の66番、3番は心の中で歌いましょう。
乙女マリアより生まれ、コンテオピラト
と3拍子下げましょう。賛美歌の333番、これの3番の音を 雲にまで及ぶからです。
神よ、あなたが天で崇められ、あなたの栄光が全世界で崇められますように。
あなたの愛する者が助け出されるために、
あなたの右の手で救ってください。そして私に答えてください。
どうか敵から私たちを助けてください。
誠に人の救いは虚しいものです。
神によって私たちは力ある働きをします。ご一緒に。
神が私たちの敵を踏みつけられます。
それでは祈りの時を持ちましょう。最初に大沢牧師から導いていただきます。
お祈りしましょう。ハレルヤ。我らの天の父、その栄光は全地に豊かに注がれております。あなたの愛を感謝いたします。あなたの恵みは大きく、天の上にまで及び、あなたの誠は雲にまで及ぶとあります。この御言葉を感謝いたします。あなたの恵みが私たちの上に豊かに注がれていること、今朝もこの礼拝をもって私たちはあなたに褒め歌います。あなたこそ賛美を受けるにふさわしい方、あなたこそ礼拝されるにふさわしい方だからです。あなたこそ力ある方で、私たちを本当に救うことができるお方だからです。あなたは唯一の方であり、この天地の主でございます。どうぞ私たちの心にあなたの栄光を、あなたの御名を本当にはっきりと示してくださいますように。そしてここに集う一人一人があなたの御霊によって満たされ、引き上げられ、あなたと共にその天の高みにまで登ることができるように、この礼拝を豊かに祝福してください。地にあってはさまざまな戦いがまだありますが、時は縮まっております。あなたは私たちをこの地においてその使命を持って生かし、力づけて、あなたの栄光をこの地の上に表すようにとお召しになりました。どうぞ一人一人がこの朝あなたを礼拝する中で力づけられ、目を開かれ、そしてあなたの愛に心いっぱい満たされながら、この地上の人生をあなたのために捧げて生きていくことができますように。どうぞあなたの御力を注いでください。またこの祈りのひとときをあなたが豊かに用いて、我らのうちの曲がったところ、傷のついたところを癒してください。そして迷った心にあなたからの道を示し、そしてあなたこそ素晴らしい神であることを私たちの心にさやかに映してくださいますように。今日もこの礼拝に道を急いでいらっしゃる方がまだあると思います。どうぞその方の足を守り、安全に速やかに送り届けてください。そしてどうぞ今日事情によって来られない兄弟姉妹がありますが、その方々の各々の場所にあってもあなたが御霊を注ぎ、御言葉を与え、あなたと共にこの主の日を礼拝の日、恵みの日として共に過ごすことができます。助けてください。これから私たちは祈っていきます。日々の必要があります。どうぞ満たしてください。天の窓を開いて豊かな恵みを持って私たちを満たしてください。私たちは心開きます。あなたに隠し事をいたしません。あなたは私たちの全存在を愛を持って受け入れ、また許し、救ってくださる方です。どうぞイエス・キリストに表されたあなたの大きな愛が今私たちの心にはっきりと示されますように。心を開き、あなたに心のすべての部屋の扉を開け放ち、そして限りある部分を残しませんように、私たちのすべての思いを、すべての告白を、またすべての思いをあなたの前に開いていく人々
ましょう。どうぞお立ちください。
皆さんおはようございます。
ようこそ。
テサロニケ人への手紙の連行の今日は3回目になります。初めていらっしゃった方もありますので、簡単に今まで1章2章のところをお話し したいと思いますが、テサロニケ人への手紙は世の終わりが来たんだと信じて動揺した教会に対して、安心しなさい、落ち着きなさいという まあ、そういう意図で書かれた手紙です。そして2章のところにはその世の終わりが来る前に反キリストというキリストの教えに反抗する人たちが力をつけ、そして世界を牛耳るような出来事が起こると、そんなことが今日読みする前のところまで書いてあったんですね。で、今日お読みしている13節からのところは、その世の終わりの中でうろたえている人たちにどうやったら安心できるかということをね語っている、まあ、パウロのメッセージなんです。3つのことを今日はお話ししたいと思います。1つ目のことは、13節に書かれていることです。それは、私たちはいつでも神に感謝しなければなりませんということなんですね。皆さん、クリスチャンライフを感謝して送っているでしょうか。喜びを持って感謝を持ってクリスチャンが生きていたら、その光はこの暗い世界の中でどれほど強く輝くことでしょうか。クリスチャンが元気である、クリスチャンが感謝に満ちている、そしてクリスチャンが喜んでいるっていうのはとてもとても大事なことなんです。そしてパウロはどうして感謝しなければならないかというと、それは神様が救いに選んでくださったからですと、13節の終わりで言ってますよね。あなた方を初めから救いにお選びになったからですと書いてあります。ですから、テサロニケの人たちにまず足りなかったのは感謝だったんです。そして自分が救いに選ばれたっていうことの価値がまだ分かってなかったっていうことです。それがどれほどありがたいことなのかっていうのが分かっていない。でもこれはテサロニケ教会だけじゃなくて現代の教会にとっても当てはまることだと思いますね。クリスチャンはもっと喜んでいいはずです。このエピソードを一つ紹介したいと思います。それはたまたま先週司会者の方がお話になったことなんですが、マタイの福音書の20章の一つの例え話のエピソードです。マタイの20章、そこに一つのイエス様の例え話が書いてあります。新約聖書の第3版ですと39ページですね、新約聖書の39ページマタイ20章、そこにブドウ園で働く労務者を雇った主人の例え話というのが出てきます。ややこしいねめんどくさいのでブドウ園の労務者の例え話なんて言うんですけれども、実はブドウ園の労務者が主役じゃない。ブドウ園の労務者を雇った主人の例え話なんですね。皆さん聖書をよく読んでらっしゃると思いますから、かいつまんでお話ししたいと思いますけれども、まあ、さっと読むか、ね、はい、今日生産式があるんでちょっと時間と思ってやっぱり読みましょう。はい、39ページマタイ20章、天の御国は自分の葡萄園で働く労務者を雇いに朝早く出かけた主人のようなものです。彼は労務者たちと一日一デナリの約束ができると彼らは葡萄園にやった。それから9時頃に出かけてみると別の人たちが市場に立っており何もしないでいた。そこで彼はその人たちに言った、あなた方も葡萄園行きなさい、相当のものをあげるから。彼らは出てった。それからまた12時頃と3時頃にも出かけて行って同じようにした。また5時頃出かけてみると別の人たちが立っていたので彼らに言った、なぜ一日中仕事もしないでここにいるんですか。彼らは言った、誰も雇ってくれないからです。彼は言った、あなた方も葡萄園に行きなさい。こうして夕方になったんで葡萄園の主人は監督に言った、労務者たちを呼んで最後に来た者から順に最初に来た者たちにまで賃金を払ってやりなさい。そこで5時ごろ雇われた者たちが来てそれぞれ1デナリずつもらった。最初の者たちがもらいに来てもっと多くもらえるだろうと思ったが、彼らもやはり1人1デナリずつであった。そこで彼らはそれを受け取ると主人に文句をつけて言った、この最後の連中は1時間しか働かなかったのにあなたは私たちと同じにしました。私たちは一日中ロークと焼けるような暑さを辛抱したんです。しかし彼はその一人に答えていった、友よ、 ちはあなたに何も不当なことはしていない。あなたは私と一デナリの約束をしたではありませんか。自分の分を取って帰りなさい。ただ私としてはこの最後の人にもあなたと同じだけあげたいのです。自分のものを自分の思うようにしてはいけないという法がありますか。それとも私が気前がいいのであなたの目には妬ましく思われるんですか。このように後のものが先になり先のものが後になるのです。とてもとても不思議な例え話、分かりやすいようで分かりにくい例え話、司会の方もそうおっしゃってました。この例え話のポイントは2つあります。一つはこの葡萄園の主人、神様のことですよね、非常に気前のいい方だというのが言って、そして二つ目のポイントはこの例え話を聞く人たちが自分をその葡萄園の何時の労務者には割り当てるかということです。5時から男に昔そういうのあったね5時、夕方5時だって6時まで仕事するのに5時に雇われた5時から男に自分を当てはめる人は恵まれています。その人は一日中その日を棒に振って市場でぼーっと誰か雇ってくれないかなと思って待ち続けていたんです。でも誰も雇ってくれませんでした。でもそんな私に声をかけて、そしてうちでちょっとでもいいから働きなさいと招いてくれた主人がいることをとてもとても感謝したでしょう。そしてあろうことか1日分の労賃をくれた。一デナリっていうのは当時のね、あの大の男が1日一生懸命汗水垂らして働くと1デナリもらえたんですよ。それを1時間しか働いていないのにもらえた。彼の深い感謝にあふれて帰っていったことでしょう。でも朝早くやってきた労務者は自分たちが選ばれたのは当然だと思ってました。彼らは朝早くから雇われ、そしてその選ばれた時には周りを見たでしょう。きっとあの連中に比べては自分が立派だから選ばれたんだ、あの連中に比べて俺のこの腕っぷしを見てくれと、力があるだろう、だから選ばれたんだ、そういう自信に満ちてその一日を過ごしました。そして一日その働きに見合う労賃を彼らはもらったわけです。ところがその最初に選ばれた朝から男は感謝しなかったんですね。むしろ文句を言ったんですね。もし選ばれなかったら自分もまたその広場で市場でずっと夕方まで失意の底で立ち尽くしていたかもしれないということは彼らの頭にはなかったんですよ。そして一日働いたにふさわしい一デナリの労賃が与えられたにもかかわらず彼らは不平不満を言いました。さあこの2つのポイントですね、私たちは自分が神様によって選ばれてるっていうことをこの最初の労務者のように感じるか、また最後の労務者のように感じるか。イエス様は後のものが先になるとおっしゃいました。先のものが後になるとおっしゃいました。せっかく選ばれているのに感謝しないものが、その恵みをしっかりと受け止めて喜ばない人がいる。先のものが後になっちゃった。でも後に選ばれた人は自分なんかダメだと思ってたのに、でもその中で受けた恵みに大いに感謝して神様にその感謝をお返ししました。まさに後のものが先になったんです。私たちもこの人生でイエス・キリストによって救われた、それは神様の選びによることだと聖書は言っています。
テサロニケの人たちはあなた方が初めから救いに選ばれたから感謝しなさいとパウロに言われています。私たちもまた救いに選ばれたから救われたんですよ。そんなことない、自分の足で電車賃払って伝道会行ったんだ、そしてそこでメッセージにはいと手を挙げたんだ、だから神様は私を救うのは当然だと言って今ここにいる人は先のものになっちゃう、初めの道具者のようです。そうではなくて、確かに私たちは人生でイエス・キリストの十字架の福音を聞き、そしてそれに応えようと踏み出したかもしれないけれども、その選びのその救いが与えられたのは、実はもっと前から神様が私たちの人生に働きかけていらっしゃって、私たちをご自分の救いの中に呼んでくださった、選ばれていたんだ、その選びを喜ぶ心を持っている人こそ神様の御心にかなう先のものになれるんだ。私たちはこのテサロニケ教会にパウロが選ばれているから感謝しなさい、感謝しなければなりませんと言っているのを忘れないようにしましょう。パウロはいつでも神に感謝しなければなりませんと言いました。調子のいい時だけ感謝するんじゃないんですね。何かいいことがあったから感謝するんじゃないですね。いつでも選ばれて救われたということを感謝する、それをまずそこに思いを向けなさいとパウロはここで、呼びかけているわけです。2番目は、あ、テサロニケ戻りますよ。いい例え話でしたね。戻ります。テサロニケの2章の15節を見てください。そこで兄弟たち、固く立って私たちの言葉または手紙によって教えられた言い伝えを守りなさい。世の終わりが来る、そしてキリストが再臨する、その時に教会が軽挙される、そういう切迫感を持つというのはとてもとても良いことです。主がいつ来るかわからない、明日にも来るかもしれない、そう信じてある種の緊張感を維持して信仰生活するというのはとても良いことです。でもその緊張感を持つあまりに、もうイエス様がすでに来たかのように、突飛な行動に走るっていうのをこのテサロニケ教会の人たちはやっちゃってたんですね。3章の6節以降のところに、こう書いてあります。兄弟たちよ、主イエスキリストの皆によって命じます、締まりのない歩み方をして私たちから受けた言い伝えに従わないでいるすべての兄弟たちから離れていなさいと。つまり世の終わりが来るんだと思って生活投げ出しちゃったクリスチャンがいたということですね。締まりのない、生き方をして、パウロたちから教えられた信仰生活の基本を放り出してしまったクリスチャンたちがいたということ。まあ、終わりの時は近いでしょう。イエス様もそうおっしゃったから、そして今もそう思います。でもこの時に私たちがこの聖書が教えている基本的なところにいつもきっちりとどまるんだということ、基本っていうのは大事ですよね。いつもやっぱり基本に帰っていくっていうことがあります。信仰生活っていうのは派手なものではありません。地道なものです。聖書を読み、御言葉に聞き、そして祈る、自分のことだけではなくて他の人たちのために祈る、そしてこの世界の今滅びつつある人たちのために祈る、罪を告白する、自分の心に重く蓋をする、暗闇を引き起こしてしまうその罪をいつも告白し続ける、そして互いに許し合う。イエス様おっしゃいましたね、今日は聖餐式があります。イエス様も最初聖餐式なさる前に呼びかけました。あなた方足出しなさいと。イエス様がたらいに水を汲んで足を洗って、あなたたちも足を洗い合うんですよと。 ある教会はね、ただい持ってきて実際に足を洗い合う教会っていうのがあります、まあ、私はそこまでやらなくてもいいと思います。足を洗い合う精神があります。互いに互いの罪を許し合う、互いを愛し合う、受け入れ合うということです。それは主も私たちに教えられたことです。でもそれは地道なことなんですよ。そしてそれは地味なことなんですよ。日々の生活の中で御言葉に触れ、そして御言葉を聞き、祈り、取りなし、そして互いに愛し許し合う、それは派手なことではありません。でもそれがパウロがここで教えた言い伝えというものです。あなた方は互いに愛し合いなさい、互いに罪を告白し合って許し合いなさい、そしてお互いのために祈り合いなさい。この間誰か出てたね、テレビに伊集院静香さんという人がテレビに出てて、教育っていうのは誰かの痛みを分かってあげることができたらもうその教育の目的は 80% 達成されているんだ、だからそういう人を作るような教育しなくちゃいけないということね、伊集院静香、ゆうべかなんか、どっかのテレビで言ってましたね。いや本当そうだなと思います。やっぱ地道なことなんですよ。とても自分のことばかりでなく他の人のことも考えなさい。受けるよりも与える方が幸いです。みんな聖書の言葉ですね。でも私たちは派手なことに走りがちです。どういうことをやってたかっていうとね、世の終わりが来るからもう断食祈祷だけ やりましょう。で断食してフラフラになっている教会があったんです、テサロニケ。主が来られる、もう仕事なんかしてられない、仕事なんかしないでもうとにかく伝道だけに打ち込みましょう。時々そういうのまあいいや待ってたりしますけど、生活投げ打ってね。でも聖書はそうは言ってない。地道なパウロが教えた言い伝えに従いなさい。祈ること、聖書を読むこと、愛し、互いに愛し合い、罪を告白して互いのために祈り合うこと。そのこと抜きに信仰生活はない。そこに基本に戻れとパウロは言いました。そのことがしっかりできてなければ他の例えば賛美がうまいとかですね、声が大きいとかですね、楽器が上手にできるとかですね、およそ意味がありませんね。その地道なことをしっかりやった人がその中から与えられた恵みを明かし、そしてそれを主の前に、そして人々の前にそれを明かししていく、そんなものだと思います。そして3番目にパウロは16節からのところで祈り合うということをことさら強調していることにも目を留めましょう。祈り合うことを強調しろとパウロが言ってるというよりも実際にパウロが祈ってますね。ここではね、どうか私たちの主イエス・キリストと私たちの父なる神、すなわち私たちを愛し恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望みとを与えてくださった方ご自身があらゆる良い技と言葉とに進むようあなた方の心を慰め強めてくださいますように。パウロはテサロニケ教会の人たちのことを本当に心配してました。心配しているからこそ彼はまず神の前に祈ることをしました。教会の中でねお互いの困っていることを助け合うのはとても良いことですね。お互いが欠けている、お互いが困っている、そういうことに助け合うのは良いことです。最近Facebook っていうのがあってね、でそこで Facebook でキリスト者限定なんですけれども、クリスチャンで何か困ってるものがないとかっていう時にそこのグループに書き込むと誰かが物をくれるっていう、そういうグループが Facebook にあって面白いなと思って私も登録して読んでるんですけども、まだもらってないよそういうグループがあるのね、 Facebook にね。でも物のやり取りするよりもそれももちろん大事ですかけれども、でもそのもとにお互いのことを覚えてまず祈ること、そして 相手のことをいつも心に覚えること、それこそパウロがとてもとても大事な 3番目のポイントとして今日パウロがここで言っていることだと思います。あらゆる良い技と言葉とに進むようにあなた方の心を慰め強めてくださいますように。皆さん、あらゆる良い技と言葉に進むように、三郷教会のね、クリスチャンがみんな良い技に励める人だったら、それは神様の前になんと素晴らしいことでしょうか。先週1週間神様のために何かやった？神様のために私はこの犠牲を払います、何かやりました？神様のためにこの人を愛します、やった？神様のためにこの人を許します、やった？良い技って書いてある、実際行動してみるっていうことです。行動が変化するようにとパウロが祈ってるんですよ。神様はこの人、仲間の一人一人に祈りを通して働いて、そしてその人の行動を変えていくんだとパウロは信じていたからこそ祈ったんではありませんか。みんなね、当たり前にノンクリスチャンからクリスチャンになったんだから、経験な神の人はあんまりいないでも祈っていく中で、そして祈り合う中で私たちは行動を変えていくことができます。そして言葉も変わります。言いたいこと何でも喋っちゃってた人が口に唐突立てるようになりました。そして言葉を出すより先に神様の前に祈って、神様、これは言っていい言葉ですか、悪い言葉ですか、これはあなたの御心にかなう言葉ですか、それともサタンの言葉ですか、祈りながら言葉を吟味して言葉をコントロールしていくことができるならば、それはなんと素晴らしいことでしょうか。御霊の御っていうのはありますよね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制とパウロが教えてますよね。でもその御霊の御の中で自制の身っていうのはね、一番最後に書いてある、多分一番難しい私の前にいた教会 の小部屋がいっぱいあったんですけど、その小部屋にね、その御霊の身のこう名前がついてたんですね。愛の部屋とかね、喜びの部屋とか、寛容の部屋とか、誠実の部屋とかあったんです。であの時ふと不思議だなと思って、自制の部屋っていうのないんですね先生、自制の部屋どうしたんですかって牧師に聞きました。そしたら、ちょっと図書室にしちゃったなんですね。自制はこっちで引き受けるな、牧師から自制はどうやら引き受けることにして図書室にしたそうですけどでも自制の身っていうのは難しい。そしてそれが賜物だとは思ってないんです。自分をコントロールする力、自制ってセルフコントロールってことです。それは神から与えられる御霊の身なんですよ。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。自制もまた神から与えられる御霊の身だと。だからそれが欠けてるという人は祈らないとダメ。御霊にどうぞ満たしてくださって、私が自制の身を結ぶことができますようにと神に祈ったらいい。そしてお互いに祈り合いましょう。それならば私たちは必要な言葉を十分に語る神の働き人になれるはずです。パウロは良い技と言葉に進むようにあなた方の心を慰め強めてくださるように祈った。そして祈るだけじゃなくて祈られる必要があるともパウロは言っています。3章の1節から5節までのところはパウロが祈ってくださいと言っているんです。え、パウロでしょ、使徒パウロでしょ、イエス様と直に会ったんでしょ、第3の天まで引き上げられたんでしょ、そんな人が祈ってほしいってなんて言うのと思いませんか。パウロは神様の御業っていうのは祈り抜きに、そして祈り合うこと抜きに実現しないということを固く信じてたんですよ。だから祈ってください、この私たちのために祈ってくださいと言いました。主の御言葉がテサロニケでと同じように早く広まり、また崇められるように祈ってください。 パウロは祈られる恵みを知ってたんです。祈りを通して神の御業が前進するということを知ってたんです。そして神の御業が加速するということも知ってました。今私たちはそのために祈ってくださいと求めたい。教会の働きがさらに豊かになるように祈ってくださいと求めたい。お互いの祈りが力があります。祈りについては遠慮しないでください。卑言を自慢のうちなんて言葉なんかで、そういうのはいりません。徹底してへりくだって神の前に心砕いて祈るならば、その祈りは必ず神の教会を前進させることになります。パウロはその伝道が進むように、そして神の御業が崇められるようにと熱心にテサロニケ教会の人たちに祈りました。すべての人が信仰を持っているわけではない、そして悪いものから守ってくださるようにと、パウロはそのこともまた祈ってくださいと言いました。皆さん、仏教的な背景が我々ありますからね、よく言われるのは自業自得、運命、なるようになる、しょうがない、そういう言葉が日本には本当に信仰を持つ、ある一つの強い信仰を持って浸透してますね。自業自得、なるようになる、運命決まってんだ。でもパウロは祈ったんですよ。悪いものから守られるように、ひねくれた悪人から救われるように。それは運命ではない、摂理という言葉があります。神様の計画の中で一切のものが用いられて信仰者のために益になるに決まってんだとパウロは信じています。人間の目に悪く見えることも、人間の目に困難だと思えることも、いやだから互いに祈り合うことができるのではないですか。そしてその祈りを通して神の御業が前進するとき、私たちは主を崇めるのではないですか。パウロはそのようにテサロニケの人たちにお願いしたんです。祈ってくださいよ、そして神の御業を共に喜ぶものになりましょうよ。そう言ってパウロは祈りを要請しました。私たちの群れも同じように祈り合う必要があります。私のために祈って、それはちっとも恥ずかしいことではありません。いや、それは使徒パウロが率先して示した模範に従うことです。そして誰かのために祈ること、それは私たちがどうしてもしなければならないことです。それをしっかりと積み上げていくときに、私たちは安定し、どのような社会になってもその決して揺り動かされることのない信仰生活を持つことができる。明日たとえ主が来るとしても、私はリンゴの木を植える、まあ、そういう世の終わりが来るとしても、まあ、そういうこと言葉が西洋にありますけれども、明日世の終わりが来るとしても私はリンゴの木を植える、いい言葉じゃないですか。今日すべきことが私たちにはあります。そしてそれを互いに祈り合いながら、基本を守りながら、そして恵みに感謝しながら歩むならば、私たちの信仰生活はさらに深く豊かなものになっていくはずです。今日は、この後聖餐式をいたします。神様の恵みを本当におのおのが心に刻みながら、この恵みのテーブルに近づこうではありません。お祈りしましょう。天の父よ、あなたはイエス・キリストを通して大きな救いの御業を私たちのためにしてくださいました。その恵みに預かる者として、あなたは私たちを選んでくださいました。その恵みに私たちは本当にふさわしいほど感謝して いないものですが、どうぞあなたの恵みに私たちが目を開かれて、あなたの大きな恵みを心から崇めるものにしてください。 私たちの信仰生活がさらに深められ、基本を大事に歩んでいくものにしてください。あなたの皆を心より崇めながら、お互いに祈っていく、そのような仲間として成長させてください。感謝します。あなたの御手に委ね、イエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アメン。それでは月の第一主日なので、聖餐式をします。あ、その前に賛美しましょうね。一曲、393番、神の光は神の光が作られたすべてのものの上に輝いていることを心から喜びながら歌いましょう。 それでは、聖餐式をしましょう。私たちは今、主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のための罪のために十字架にかかり、その死によってこの世をあがない、私たちを招いて諌のないまま神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の身体と血とを犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの顧みて、今心に覚える罪があるならば、祈りをもって深く悔い改め、その罪を告白して許しを受け取りましょう。このようにして許された者の信仰と真心をもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでくださいます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉を読みします。第一コリント11章の御言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび私を覚えてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が再び来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。祈ります。愛する天の父よ、あなたの一人子イエス・キリストの苦難と死、また復活と昇天等を覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝いたします。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、御言葉と御霊によってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、また聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿って、このパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは聖餐式の賛美歌の205番一節二節を歌って、聖餐のテーブルに近づきましょう。 トを主また救い主として信じていらっしゃる方、前においでください。どこの教会の方でも結構です。イエス・キリストをご自分の主救い主と明確に信じていらっしゃる方はどうぞ前においでください。
招きの言葉。神はその一人子を賜ったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深いことを味わい知りなさい。分散します。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを思い、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血をです。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。 感謝のお祈りをいたします。慈しみと恵みに富んだもう天の父なる神よ、あなたは限りない憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝を申し上げます。あなたはこの式を通し、御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、私たちの罪が今許されてあると、汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の御体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常にあなたの恵みと祝福を我らのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。先ほど歌いました賛美歌205番の3節以降をご一緒に賛美しましょう。
それでは奉献のお祈りをお願いします。
平和の君である天の主よ、あなたの皆を頼みます。計画を落とされたこの国ですが、未だ傷ついた国もあります。再び平和が統括されるような世界にならないように、どうかあなたが守ってくださいますようにお願いします。生産式
アーメン。それでは心を合わせ、声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は手法や前のスクリーンに出てまいりますので、離れてない方そちらをどうぞご利用ください。では祈りましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を取りましょう。 短く交渉をお願いします。交渉の間も働いた御言葉や、祈りに時を用いるようにしましょう。それでは、そこまでにします。